皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、少しエネルギー、お金に関する世界的な動向とですね、ちょっと国内で電力の切り替えのニュースが、報道があり、情報がありますので、そのあたりをねお伝えしていきたいかなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースですけれども、環境に向かうマネー、企業一段の情報開示もというね、そういう記事があるんですけれども、アメリカ、ヨーロッパの主要な年金基金や資産運用会社が環境問題を重視する姿勢を強めていると、ですからもうね、本当にこうお金をどこにね、こう使うか、どこに置いとくか、ね、そういうところでも環境を重視する、それがどんどん強まっているということなんですね。企業の温暖化への取り組みを投資判断の一要素に加えたり、気候変動リスクに関する、情報開示を求めたりする動きが目立つということなんですね。で、グローバルマネーが向かう明確な方法はね、地球環境の変化に、いかに向き合うのかということをね、そういう方向で示しているということですね。で、これいろいろ、動向があるんですけれども、ここ2、3年で、増えた、議論っていうのがありまして、これ国際コーポレートガバナンスネットワークっていうのが、あってですね、非常に世界的な企業の、集まるね、非公式な議論が展開されるというところなんですが、その中で環境と社会と企業統治、環境エンバイロメントですね、社会ソーシャル、企業統治ガバナンス、この3つ ESG っていうんですかね、3つの、頭文字をつないだ造語で、業績とかね、財務だけじゃない企業価値を探るための投資尺度ということなんですね。で、世界の投資家は環境に強い問題意識を抱くということですね。で、そういう中でアメリカがパリ協定から離脱したことが影響しているということは、想像に難くないということなんですが、どういうことかと言いますとですね、環境問題に向き合うことなく、持続可能なビジネスは不可能であると、トランプ大統領の方針が米国企業の投資対象としての魅力を失わせかねないということなんですね。ですから、トランプさんは、自国のため、あるいは経済のため、雇用を守るために、パリ協定から離脱するみたいなね、言う方をしますけれども、そうじゃなくって逆に、米国企業の投資対象としての魅力を、損なわねかねない。こういうふうな、状況になっているわけなんですね。で、この、気候関連、財務情報開示タスクフォースっていうのがあるらしくてですね、まさにその、温暖化、気候変動のね、関連する、情報開示をね、するための、一つのグループっていうんですかね、そこがいろいろこう議論をしているっていうことなんですけども、本当にこうね、米国の大手、石油会社なんかも、気候変動リスクに関する情報開示を迫る、株主草案が 62% の賛成を、集めて、承認されたとかですね。あるいは、機関投資家から企業への働きかけを意味するエンゲージメントという考え方が、広がっていて、環境対策の目標達成と役員報酬をいかに、リンクさせるかということなんで、ですから役員報酬っていうのは企業が、利益をね、得て、より多く儲かれば役員報酬が上がるみたいなところもあるんですけれども、そうじゃ、それに加えてですね、多分こっちが重要になってくるんだと思いますけども、環境対策の目標達成ね、目標が達成できたかどうかで役員報酬が、変わってくるというような、こういうことがね、起こりつつあるっていうことなんですね。で、本当にこの、この まあ、この情報開示の、タスクフォースの情報がですね、非常に、まあ、有効であるということで、いろんなところで、まあ、参考にされているということだと思います。で、まあ、ある責任者がですね、短期の投資成果は様々な要因で変動する。しかし、長期に安定した投資収益を得ようとするならば、この環境社会、ガバナンス、企業統治の要素を無視することはできないっていうね、というようなことも言ってらっしゃいますので、まあ、まさに、企業、それから投資の世界では、こういうことが起こっているということですね。で、ちなみに、パリ協定離脱したトランプさんの、話も出ましたけれども、アメリカ抜きのパリ協定どうなんだっていうね、記事がありまして、まあ、とはいえですね、今後石炭に投資することはないと、アメリカ電力大手のね、最高経営責任者が言い切っているということですね。まあ、それほど、まあ、石炭っていうのは、見込みが少ないっていうことなんだというふうに思いますね。で、例えばですね、アイオワ州っていうのはかつて400以上の炭鉱が、栄えていたんだけど、今や全米一の風力発電が、あると。総発電量に占める風力の比率が3分の1を超えて、州の雇用を大きく支えると。米国全体でも太陽光に従事する労働者が37万4千人、風力が10万2千人ということで、まあ石炭がね、いろんな関連分野合わせても16万人にとどまるということなんで、まあそういうところからも、これから経済を牽引していくのは、再生可能エネルギーじゃないかというね、ことで、まあこういうね、ピッツガーバーグの人たちなんかも、住民は温暖化、温室効果ガス削減が地域経済を潤すと考えているということなんですね。まあ、それに対して、世界が石炭から再生可能エネルギーに向かう中で、日本は、進化から取り残されるガラパゴス化が著しいと。風力のコストは世界平均の 1.6 倍、太陽光の導入費も欧州の2倍ということで、まあ、まさにね、日本が、再エネ遅れ、それも、そして石炭ね、ちょっともう傾いている中でこんな状況が起こっている、ガラパゴス化が起こっているということなんで、まあ、本当にね、このあたりどうすれば変わっていくんでしょうかね。なかなかいろんなね、企業、市民の取り組み、ある中で、まあ、政策の問題 あると思いますけどもね、まあ、ちょっとやっぱりこう本当にこのあたりをしっかりと、見据えた中でのいろんな判断が必要なんかなと思います。そしてですね、去年の4月から電力小売りの全面自由化が始まりましたが、スイッチング、そのね、電力会社切り替えた、データが、情報が出てきておりまして、全国では 4.7%。295万件ということですね。そして、まあ、大手電力会社の中でも、切り替えたのが、553万件あって、これが、4.1%、合わせると 8.8% がですね、まあ、これまでとの契約から変えたということですね。で、特に、この契約を変えた多いのが、まあ、東電管内で 7.1%。で、関西もですね、多くて 6.1%、まあ、あるわけなんですね。まあまあ、まあ、1割までもいかないんですけども、5% を超えてきたということで、まあ、スイッチングね、まあ、順調かどうかわかんないですけど、進んできてるのかなというふうには思います。で、新電力のシェアなんですけれども、低圧っていう、まあ、私、家庭の方がですね、先ほど 4.1% というふうにお伝えしましたけれども、それ以前からもっとね、たくさん電気を使っているところは、高圧、あるいは特別高圧っていうんですけども、それはですね、12.6% が、まあ、新電力に変えているわけなんですね。で、ですから、まあ、まあ、1割を超えてきたというところでですね、まあ、新電力の、まあ、数も増えてますし、規模も増えているということですけれども、今年3月時点で供給実績があった新電力が293社あったんですね。 で販売規模が1億キロワットアワー毎月、月1ヶ月あたりですね、1億キロワットアワー以上の事業者が、18社あってですね、でこの18社の供給量を合わせると全体の約7割ってことなんで、293社あるんだけども、そのうちのわずか18社がね、切り替えの、ほとんど7割を担っているということなんですね。で本当にこう新電力の販売実績18社で1億キロワットアワー以上、で本当にまあ小さいところはね、100万から1000万キロワットアワーぐらいが110社ぐらいあるので、かなり新電力会社も、こう差別化されてきているかなというふうに思いますね。やはりその、大きなバックグラウンドを持っているところがですね、ガス会社であるとかね、電話等のね、会社であるとか、商社であるとか、そういうところの関連の、子会社なりですね、いろいろそういうところが多いのかなというふうに思います。で、大手新電力のシェアということであればですね、例えばですね、特別高圧なんかは、2014年度、29.3TWh だったのが、2016年度は 80.4TWh、これ年間ですね。ということで、3倍までにはなってないんですけれども、2倍以上にもうね、ここ2年ほどでなっているということです。これを見てもですね、順調にこう、電力の切り替えも、進んでいるんだろうな、ところが、伺えるのかなと思います。で、もう一つ記事でですね、変わる電力ということで、顧客争奪、関西が主戦場、攻める新電力、反対攻勢を狙う、関電という記事がありましてですね、本当にこう、LNG をね、燃料とする火力発電所なんかも、増えていまして、この大きな発電所がですね、でき、それが、新電力に卸されているというようなところがあってですね、先ほどの、新電力会社でも、最も大きい、エネットというところはね、全国に展開をしてるんですけれども、そういう、こうね、ところが、どんどんとやっていく中で、この度関西電力がね、値下げをするということだったので、そういう中でエネットの人は、ね、関西電力の、値上げで価格競争力が生まれたというふうに、話すということで、どんどんね、価格競争力が、広がっていって、てるところもありますね。で、どれくらいかということありますけども、ただ、新電力もですね、それにこうね負けないでということで、自分ところも値下げをして逆にまだ金額がね、関西電力との差が広がっていったりということもあったりするというようなことも、書かれています。電力の小売り化、それから電力のシステム改革もあるんですが、ぜひね、やはり石炭から、再エネというねところをね、しっかりと進めていかなきゃいけないなというところ、それからお金の流れも変わってきてるんだという、そういうね、ところを読み間違えないと、経済も立ち行かなくなるよということで、今日はお伝えしました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発、温暖化防止をお伝えしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。